西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は朝10時から午後3時まで特別番組、阪神淡路大震災から30年、 BGM 防災減災ミュージックは世界を救うという特別番組をお届けしました。そしてその後の番組も30年目の、今日の日を踏まえてというかならではの内容でお届けしています。さあここからは西宮再発見、今日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生の登場です。丸山先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当ててその歴史を徹底的にね解説していただいてるんですが、はい、今日は、阪急の西宮北口駅ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この阪急の西宮北口駅は震災で随分と変わりましたよね。
そうですね、もうひどい。私もね本当にあの大学の研究室が11階で、
はい、
でもう揺れて揺れてっていうかもう中は瓦礫になって、うん、中の扉が入れないっていう状態、
開かない
という、開かないっていう状態でしたね。
ご自宅もねやはり西宮市で、はい、被災なさったわけですけれども、はい、本当に30年、いろんなことが変わり、
ね、
またね本当に今からはちょっと想像できないような以前のなんか街並み、
はい、
あここにこんなんあったなとかあそこは何やったんやろうみたいなことも思いながらねまたこの今日の日を迎えられた方もいらっしゃると思うんですけれども西宮再発見の第2金曜日のインスタを先生は解説してくださってますので、はい、またぜひフォローして見ていただきたいと思いますし、今日のこの阪急西宮北口駅のあれこれもまたアップしていただけるわけですよね。
はい、はい、頑張ります、は
い、よろしくお願いいたします、はい、さて、メッセージを頂戴しています。ラジオネーム元ラジオ少年さんです。今年も丸山先生のお話に興味津々ワクワク楽しみに拝聴させていただきます。くしくも今回は阪神淡路大震災から30年という当日にあたりました。今回のテーマ阪急西宮北口駅の周辺も北東エリアの本通り商店街をはじめ大きな被害を受けていたことは忘れられません。ということで改めまして今回のテーマ阪急西宮北口駅といえば私はやっぱりダイヤモンドクロスと呼ばれていた平面交差が一番に思い起こされます。クロッシングを通過する際のダッダッダッダッという音、頭の中には残ってるんですがなかなか表現が難しいということなんです。
そうですよね、
確かにあの音ね、ライブラリーなどにも残っていますので今でも聞いていただくことはできるのかもしれませんが、あれね耳についたっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけどね、
ダダダダダダダダっていうかね、
本当にあのねすごい響きでしたよね。神戸線ホームの10両編成対応のためとして廃止されたのが前回までの主役でした阪神向川線、向川団地までの延伸開業と同じ1984年の春でした。それから40年、今年2月のダイヤ改正で阪急神戸線の10両編成運転がなくなるとのこと。そうなんですか。時代の流れというか社会環境の変化というものも感じずにはいられません。ともあれ今宵は西宮北口駅の様々な興味深いお話などもいろいろと伺えることと思います。楽しみにさせていただきますと、元ラジオ少年さんからいただきました。ね、元ラジオ少年さんはね、 西宮北口駅と書いてくださってるんですが、我々の頃は西宮北口って言ってたんですが、今の若い方たちは西北とかね。
西北ですよね。
はい、もう呼び名からしてね、ちょっと変わってきたなっていう感じがするんですが、うん、このダイヤモンドクロス、
はい、
先生はもちろん
知ってますけども、ね、今の人はね、だんだんと忘れ去られて、そんなものがあったのかっていうね、
はい、
感じだと思いますけども、このダイヤモンドクロス自体がですね、まあ言うたら、もともとこの場所は田んぼばっかりだったんですよね。もうまさにもう何にもないところに、突然このダイヤモンドクロスができたことで、
はい、
これを中心にして町がどんどんどんどん発展していって、
うん、
まさに震災でね、本当にダメージを受けたけども、またね、復活して、こう、立派な町に今出来上がってますよね。
ね、
その中心はやっぱりね、ダイヤモンドクロスなんですよ。
はあ、でもそんな何にもない原っぱのとこで、なんでそんなね、平面交差みたいな、なんかもうちょっとやりようがなかったのかとか思いますけど。
そうですね。
ねえ。
まあ一つはね、結局のところ、はい、まあ当時の時代背景って、さっき重量編成がね、またなりましたけど、当時そんなたくさん通らないでしょ。
あ、なるほど。
電車自体がね。
本数もそんなにないから、
そうですね。
別にクロスしてても、
クロスしてても、
あんまり支障はなかったんですか。
それとね、
はい、
もう一つはね、阪急もそうなんですけども、実は路面電車の免許で始まってるんですよね。
あー、なるほど。
ということは、普通の鉄道だったら必ずこうね、交差しちゃいますけども。
平面交差はダメなんですよね、鉄道の場合はね。
鉄道だったらね。ということは、路面電車だから、こういうことができたと。
なるほど。
ということも考えられますよね。ところがね、増井さん、面白いんですよ。はい、このダイヤモンドクロスってどこがね、ダイヤモンドになってるんやろと思うんですけど、これ、二つのこう、まあ言ったら、井戸の井みたいなね、はい、形でこうなったときに、うん、真ん中直角やったらこう正方形にね、なっちゃいますよね。ところが、ダイヤモンドクロッシングっていうのが名前ですけども、斜めでも構わへんですね、うん。斜めだったらちゃんとひし形になってダイヤモンドみたいに見えるでしょう。
はあ、なるほど。
で、まあ、真四角で直角に交わっても、横から見たらなんかひし形ですよね。
見方によっては。
で、そこの、まあ、まさにできてる、この形からダイヤモンドクロスっていうね、
はい、
名前ができたわけですよね。
はあ、そうなんですね。
でね、松ちゃん、ダイヤモンドクロスの元祖、日本の元祖ってね、どこにあると思います
？ここじゃないんですか？
ここではないんですね。実はね、どこに あるかというと、遡ると1891年、お隣の尼崎なんですよ。珍しいでしょ。
そうなんですか。
そうなんです。実はね、神戸線っていうのがね、はい、何遍もやりましたけども、うん、その間接鉄道としてできましたね。そうすると、神崎という駅、今、尼崎駅、JR のですよね、はい、昔神崎と行ったという駅、それがポツンとまあ、できて、あんまり駅なかったっていう話しましたけども、そうするとね、痛みの人やらね、尼崎の人、尼崎の中心って言ったらね、今のお城があるところらへんなんですよ。
あ、ちょっと北の方。
ちょっと南の方です。
南の方
ですね、はいはいはい。海側の方なんですね。
はいはい。
で、そうすると、やっぱり、JR 天まではちょっと遠いですよね。天ヶ崎まで遠い。そうすると、天ヶ崎の人が JR の天ヶ崎までと、
うん、
痛みの人が、この JR の天ヶ崎、今のね、ところまでということで、なんとですね、天ヶ崎のその中心部のね、お城のあるところから、今の JR の天ヶ崎駅を通って、伊丹まで、実はね、レールを引いたんですよ。
南北に。
南北に。
ね。
で、レールを引いて何走らしたかって言ったら、客車があって、前、馬引っ張る。
そんなのがあったんですか？
あったんですよね。これ川辺馬車鉄道というので、1891年にできたんですけど、それがね、実は当時の間接鉄道とレール平面交差してるんです。
はあ。
だから馬車が馬がね、パモを引きながら、その JR 今の JR のところ、はあ、同じようにダイヤモンドクロスしてたわけですよね。
はあ。じゃあ、ダイヤモンドクロスは、 あ、馬がポコポコ行ってたわけですか。
時々踏もうとしたかもしれません。
その当時もそこはダイヤモンドクロスと呼ばれてたんですか。
いや、そういうハイカラーの名前はね、まあ呼ばれてないでしょうね。
はい、
でね、そこの、まあ言った JR の長崎から、今度伊丹まで、その、まあ言ったその、レールが引かれたわけですよね。引かれたわけですね。それにね、目をつけた人がいる。
ほう。
実は。
はい。
当時ね、舞鶴というところがありますよね。今、舞鶴、京都のね、その、
日本海側ですよね。
日本海側のところね。
はい。
あそこにね、実は、海軍のもう大基地がね、作られた。
はい。
で、そこへ、鉄道を引いたら儲かるやろ、いうので、これでね、半大阪の半と大阪の坂が半ですよね。で、舞鶴のズルが鶴ですよね。
はい、
半角鉄道。
はい。
舞鶴までその鉄道を引こうという人が、
はい、
ちょうどええやんと、この馬通ってたところのね、レールのこの用地があったら、
はい、
尼崎からずっと舞鶴までつなげられるやないかと。
ちょっとずつ伸ばしていったら行くじゃないかと。
福知山の方へ行ってずっとつながるやないかと言って、半角鉄道という会社が、その馬車鉄道を作ったルートを買い上げて、
はい、
そして、出来上がって舞鶴の前作ろうと思って頑張っていったんですね。
ほう。
でそれで作り上げたのが、なんと福知山までは作り上げたんやけども、そこまでできて、大阪駅からね、ずっとこの尼崎まで直通で来て、はい、でそこ尼崎からこの北向いてね、ずっと行って舞鶴まで行ってというのをできたけども、できた途端にね、今度これ国に召し上げられた。国の国鉄になってっていう、それがね、前から国有化へて、鉄道をみんな私立のね、まあ施設の鉄道をみんな国が買い上げてっていうことが行われて、できたのが福知山線なんですよ。
ほう。元はといえば、その阪神鉄道のそのエリアというか、
その線路
だったんです
ね。ところがね、阪神鉄道も大阪駅から尼崎に行って福知山に行くっていうのは、ちょっとなんか割とね、人の線路も走らなあかんじゃないですか。大阪から尼崎までは借りて、要するに鉄道をやらなあかんので、ちょっとこれ大阪から直通でこの伊丹までね、経由してずっという、それをちょっと別のルートを作っとこうっていうので、そこの免許を得てた。
ほう。
とすると、国有化された後ね、本格鉄道の人々どないすんねや言ったら、ああ、せやせやと、大阪からその伊丹までずっと通るような支線のところがあったやないかっていうので、そのルートを電車にしたらこれええやろと、まあね、国に差し出した部分はあれやけど、まだこっちの免許残ってるわというので、これでね、箕面有馬電気軌道というね、会社作ったんですよ。
聞いたことありますね。
そうでしょ。
その会社名。
そう。
はい。
で、その中心になった人が小林地蔵さんなんですよ。
はあ。なんとなく西宮北口のダイヤモンドクロスとつながるような。
つながってきますよね。これからね、先へつなげていきますよ。そうするとね、
はい、
大阪からその伊丹の方に、まあ言って、あとその、宝塚までね、のあれを箕面有馬電気鉄道というのを作ってやってたんやけども、そろそろそのもうちょっと事業を拡張せなあかんということになって、はい、そうするとここでね、また面白い会社があって、いろいろ、まあそれこそ電気鉄道を作ろうという会社いっぱいあったんですけど、灘循環電気軌道というね、そういう会社があって、それ前、まあ、たら特許というかね、そこに電車作っていいですよというような特許を取ってるというのを西宮から神戸までの持ってたんです。で、あ、これはええわというので、さっきの小林地蔵さんのとこはその権利をまた買うて、
はい。
そして、後のつなげていって、もう大阪と神戸の間の今の阪急神戸線を作って、で、会社名もね、もう箕面有馬だけがなくなった。もう真正面に阪神電鉄とね、もうちょっと競争しようやないかと。
そうですよね。
で阪神電鉄ってのはいっぱいね、駅が回ったら30ほどあるって言って、はい、言ってましたから、うちはもうこれだけね、スーッと急行で行くんやというので、はい、阪神電鉄という名前の間に急行を入れて、
はい、
阪神急行電鉄というのに名前を変えて神戸線を作ったね。
それで阪急
そうですそうです、それで阪急ができたんですよ。
なるほどね。
でそうするとね、はい、もう阪神の方はちょっとあれでしょ、もうこれもうこんなちょっと競争相手が
スピードではね、ちょっとなんか負けてるかなみたいな、
う
ん、
そうするとね、まあちょっと北の方にも行かなあかんと思って、はい、高路園からね北の方の苦楽園まで、ええ、これ線路走らそうかと思ったんですよ阪神の方は。
ほう、
そうするとね、これはあかんと言って、阪急の方は逆に同じようなところに作ったのが甲陽線なんで、ね。
あら
で、こっから戦いが始まるわけですよね。
結構熾烈な争いですね。
そうですね。そうするとね、その神戸線ができた後に、ずっと宝塚から今度神戸線までずっと下の方に下ろしていこうという線路も作ろうと考えたわけですよ。
はい。
で、宝塚から西宮に向かって下ろしていった。
うん。
それがね、今のね、今津線ということになるんですね。
はあ、
で、当時はね、うん、まあ、その、そこの下までもう、ずっと入っていこうとは思えへんかったけど、はい、いろいろ戦いが始まってるじゃないですか。それで、その、今津まで作ったと。まあ、阪神沿線のところまでね、はい、作って、それを西の宝塚線やと。うん、いうので西の宝と書いて西方線という名前やったんですよ。
そうだったんですか。
だからその先行く気はなかったかもしれんけど、だんだん熾烈になってきたんで、うん、そしたら今度はそのずっと西宮北口まで行ってたやつを、
はい、
さらに阪急に目がけてこう行こうやない、うん、阪神に目がけてね、
はい、
行こうやないかって
南へ
向かってって行こうやないかと思って、はい、そして今津までずっと南へ行って、
うん、
その先を甲子園のあたり通ってずっと天ヶ崎の方までねつなげようというものが作ろうというようなところがあって、はい、またこうバトルがあってとりあえず今津で止まって、
はい、
ということで北口のところは十字になった。
なるほど、そういう経緯があったわけなんですね。はあ、あの西宮北口駅っていうのはいつできたんですか。
これがね、うん、もう1920年にその、はい、あれできたんですね。要するにそのずっとその神戸線ができたのが、
神戸線の時にも西宮北口駅があった。
だったで、そこへ宝塚からこうずっと西方線が降りたのが翌年ですよね。
はい。で今の形というか、まあにどんどん近づいてきたという。
ということですね。だから結局こうずっと西方線を作るときは、うん、前田北口のところは何もないとこ通しますよね当然、
はいはい、
だから何にもないところだったと、
で
そこでこう十字のができて、うん、そこから町づくりがどんどんどんどんできていったってことですね。
阪神の三崎製造さん、そして阪急は小林一三さん
というね、
やっぱりすごいそういうなんか権威力のある人がぐいぐいとこういろんなそういうの方針を進めていって、まあ、どんどんそういうふうに鉄道網が敷かれていったというか、こう進んでいったってことなんですかね。
そういうことですね。もうちょっとこう熾烈な争いがあったわけですよね。
はあ、ね、すごいことですけれども、そうなんですね。で、ダイヤモンドクロッシング、今は本当にそこを中心として、もうダイヤモンドクロッシングはないですけれども、その4つの町にね、分かれているみたいな、今の西宮の北口のその姿も、だからなんとなくそのもうダイヤモンドクロッシングでこう、分断されてたその4つのエリアっていうのが、それぞれのやっぱりこう、役割だったり、色を持っていったっていうこともあるわけなんでしょうね。
ね、だから何にもないところに鉄道が十字になってできた、その中心は人が集まるところだ、うん、そこにまた新しい町ができていったということで、うん、まあ、それぞれその、まあ、4つに分かれる地域は今なんかいろいろ特徴を持ってるんですよね。
そうなんですよね、まあ、そのあたりのところはね、後ほどまたたっぷりと語っていただくことにしますけれども、あの鳥屋山の西宮北口には球場もあったりしましたので、あれもすごい大きな意味合いというか一つの色合いということにもなりますよね。
そうですね、うん、ということでね、どこか阪神で同じようなところってありませんですかね。
球場ですか。
そうですね、
ほう、
よく考えてみると、甲子園とね、なんか町のこの機能と作りがね、よく似てるんですよね。
ああ、そういえばそうなんですね。
そうなんですね。
ああ、言われてみればああああってとこですね。はい。
甲子園のね、うん、球場があるじゃないですか。
はい。
で、西宮球場ね、阪急ブレーブスの球場があったじゃないですか。うん、
でもすごく西宮ってユニークですよね。セパ両リーグの球場が同じ市の中にあったんですよね。
そういうことか。そうですね。西宮ってすごいですよね。
すごい街ですよね。
すごいですよね。
はい。
それで、そこで、この、まあ、競輪もやってたんですよね。西宮球場で。で、ちゃんと甲子園の競輪ありましたよね、昔ね。
あ、ありましたね。
甲子園競輪ありましたね。
はいはい。
似てるんですよね。そしてね、甲子園のところには昔ずっと浜の方に行きますと甲子園南運動場というね、はい、2万人入るスタジアムがあったんですよ、
うん、
そこでサッカーとかラグビーとかアメリカンフットボールが出てきたというね、うん、そういうこのスタジアムがあったんですけども、はい、この西宮北口にも実はスタジアムがあったんですよね。
そうですよね、球技場。
そう、そうなんです。
はい。
で、球技場のところっていうのは、今、病院とかね、うん、あの、自動車教習所のちょっと東側のあたりなんですけども、
はい、
その、ね、そのあたりがずっと球技場あって、そこは結構ね、サッカーとかラグビーとかの、まあ、試合場になってたんですね。
ということは、街づくりの、そのなんか、同じような、こう、なんかコンセプトみたいなものっていうのがあったんでしょうか。
ね、で、それが時代によってどんどん変わっていくところもある、面白いんですけど、西宮球場の方は、このガーデンズになりましたよね。西宮ガーデンズ。
ショッピングセンター
になりましたよね。そして、甲子園球場の横にあった阪神パークも、これララポートになったんですよね。
じゃあなんか似てますね。
めちゃくちゃ似てるんですよ。
町の成り立ちというか、
はい、
にぎわいの呼び方というか、
はい、
ほ
う、ということは阪急の方と阪神の方と、
はい、
まあ言ったら拠点として同じような球技場というか球場を中心にしてエンターテインメントできるようなところの町づくりという2つの町が同じ西宮の中に北と南にあるというのはすごいですよね。
なるほどね。あんまりそんな風に思ってませんでしたけれども、今お話を伺ったら本当に同じような
形ですよね。
そうですね。で、お互いにやっぱり成功している。
そうですよね、にぎわってますよね。
ということはそういう街づくりは正解だったっていうことなんでしょうかね。
でところがやっぱりね、あのダイヤモンドクロスの方は一本多いですから、縦に、
はい、
鉄道が、
あ、なるほど。
集客力としてはやっぱり北口の方がね、大きくね、ガーデルでも大きいですよね。
まあね、確かにあの本当になんかあの人の集まり方っていうのはね、ちょっと違ってきているのかなっていう気もせんではないですが、は
い、ということで考えると、うん、このダイヤモンドクロスイングのパワーというのはすごいわけですよね。
あ、ねえ、いや、名前は聞くけど見たことないっていう方は今見られるんですよね。
そうですね、
このダイヤモンドクロスの一部を
、はい、まあ、あの駅の南の東の方ですかね、
はい、
あの高松日向緑地っていうちょっとちっちゃい公園があるんですけど、
はい、
そこにレールだけちゃんとダイヤモンドクロスになって、
うん、
こう埋め込まれてますからね、
はい、
そこへ行くと、ああ、こんなんやったんやと、うん、それからさっき音ありましたよね、カタンタンタンタンって、あ、 鳴る原理って面白いですよ、あれ。
ほう。
レールってこうダイヤモンドクロスして全部あの鉄でくっつけてしまうと、
はい、
車輪走られませんよね。
はあはあ、
一方の方が、
ええ、
この車輪って言ったらなんか下は出てるじゃない
ですか。そうですよね、線路挟むような形でなんかこう、はい、乗っかってる。
そこをこの、はい、あの90度別のレールがあったらそこをぶつかってしまいますよね、
はい、
だからそこを開けないといけませんよね、
ええ、
だから普通はレールっていうのはちょっと伸び縮みのために隙間開けてやりますけど、それよりもっとその車輪が通る分だけ開けなあかんですよね。
大きな隙間を開けて、
はい、うん、そこでそれがダンダンダンダンダン、
あ、そこを通過する際の音、
そういうことなんですね。
なるほどね。まああの音なって思い出されてる方もね、
はい、
たくさんいらっしゃると思います。
だからその公園に行ったらね、その音の出る原理というのが、あ、これで出てたんやと分かりますので、うん、ぜひね、
はい、
高松日向緑地に行っていただければと思います。
はい、じゃあ後半は、
はい、
そのね、西宮北口駅周辺の街づくりも含めていろいろ話を伺いたいと思います。
はい、
桜FM。
ホルレンさんからメールが届きました。今日は新年初の丸山先生のご登場ですね。テーマが阪急西宮北口とのことで、通学や日々の生活でお世話になる機会のとっても多かった駅ということで、駅の姿の変遷を目にしつつ過ごしてきましたので、いつも以上に先生の濃いお話に期待していますといただきましたね。濃いお話いろいろと伺ってるんですが、あのさっき出てきましたね、西宮球場、もう今は、ここにスタジアムがあったんだっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、痕跡というかいろいろ残ってますよね。
そうですね、その球場の痕跡っていうのはね、ちょっといろいろもう見てみたんですけども、はい、一つはね、なんとね、うん、ガーデンズの屋上のところに、
はい、
ホームベースがあるんですよ。
そうなんですか。
でホームベースがあって、でちょっといろいろこの航空写真なんかで見ると、
うん、
ちゃんとそのホームベースの位置は昔の西宮球場のホームベースの位置なんですよ。
そこまで細かく
細かくね、
跡を残しておこう
と、おこうっていうね、やっぱりそれがなんか阪急のなんか維持が残ってるというかね、はい、ガーデンズのところの屋上を調べるとホームベースの部分がこのとこにあるんやみたいなのがありますよね。
はあ、なるほどね。
はい、
へえ、じゃあその球場を知ってらっしゃる方は、ああここがホームベースの位置かみたいなことでまたなんか、ねえ、
で高校のね、まあ甲子園の高校野球も、その戦後すぐの時は甲子園がね、前からアメリカ軍に占領されてるでしょ、
はい、
で西宮球場でやったんですよ、夏の甲子園が。
そうだったんですね。
ということは、夏の甲子園、昭和21年の夏の甲子園っていうのは、西宮球場、あ、このホームベースの位置から、実は甲子園ではなくて、高校野球がここでもあったんや、というね、そこまで思い出してもらうとね、なかなか面白いかな、っていう気もしますよね。
なるほどね。まあ、いろいろな痕跡を見つけることができる、はい、ということなんですが、はい、あのね、踏切がありますよね、あそこのところに。
はいはいはい。
あれ、あの球場前踏切とか、なんとか、あの球場橋とか、なんか球場がここにありましたよっていう名残の地名がそのまま残ってるんですよね。
なるほど、その地名というのも痕跡ですよね、球場があった、ホームベースだけじゃなくて地名にも残ってる、そのね、実はね、その踏切も面白いですよね。もともと今津線のね、この走ってたルートっていうか、それを使って今津線とその本線の間を行き来できるようになってるんですよね。
うん、
今はダイヤモンドクロスがなくなって、今津線の方の北から、宝塚から来た人は、いっぺん歩いて乗り換えないといけません
よ、ね、そうですね、西宮北口が終点みたいな形で、
はい、
でもう一回あの上、そのまま上がって、で、2階のホームで今津までの。
今津までのって乗り換えるじゃないですか。はい、それと同じように、その昔はつながって、ここのところは、人間は、乗り換えなあかんけど、
うん、
電車も やっぱり両方行き来せないといけませんよね、そこで残ってるわけですよ、渡り線というか、うん、その本線から渡り線があって、
はい、
その朝のところとか夕方のところとか、まあ、深夜とかね、その時だけその踏切が閉まって、うん、そして本線と今津線の間を行き来するという電車がね、走って、
もう今や高架になってますから、今津までのところは。だからね、そんなのなんでここに踏切というけれども、あそこはちゃんとあの線路は生きているという、
生きているっていうことですよね。
あ
で、まあそれを利用してね、うまく渡り線にしたわけですよね。
なるほどね。まあ開かずの踏切なんていう話はよく聞きますが、開きっぱなしの踏切、
開きっぱなしの踏切ずっとね、いつ降りるんやろうみたいなね、ことですよね。
でもね、先生おっしゃったみたいに、その早朝とかその時に列車が通ることはありますから、あそこはちゃんと一旦停止して踏切、
踏
切ね、ちゃんと見ないといけないと。
そうですね。でちょっとその先に、先ほど言いましたそのダイヤモンドクロス の、
はい、
あの公園がありますからね。
うーん、高松日向緑地で、
はい、
ぜひお出かけいただきたいと思いますが、さあその西宮北口なんですけれども、震災後余計にその、あの4つの、エリアがそれぞれの色濃く、なんか特色を持つようになってきましたよね。
そうですね、はい、なんかあの北東の方でしたかね、はい、そこにあのリスナーの方からのお話あったように、商店街と市場とか、
市場がね、はい、私たちは大きい市場とちっちゃい市場って言ってたんですけれども、はいはい、その2つの市場と、それから東西に、はい、本通り商店街というのがありまして、ずいぶんにぎわってたんですよ。でそこが全部その震災で大きな被害を受けて、はい、それを全部さら地のような、まあ、状況にして、今のまあ区画整理ということに移るという時に、
はいはい
はい、あのポンテリカっていうのが誕生したんです。
ポンテ
リカ、その、あの本来のちゃんとした商店を作る前に、
はいはい、
これね、反対から読んだら仮店舗
なんです。仮店舗なんですね。
めちゃめちゃおしゃれでしょ、ポンテリカって。はい。そこでの営業もあったわけで、はい、それが1997年の8月にポンテリカが開業したということですから、
はい、
まあ、震災から2年ちょっとで、あの、一応そういう、まあ、あのお店をね、
はい、
オープンさせていって、まあ、にぎわいを取り戻していこうということだったんですが、その後2001年の4月に芥田西宮っていうのがちゃんと立ちました、2つの高騰で。
ということはポンテリカが芥田西宮にこうなって、はい、
そうです、
元へ戻ってこう、そうです、発展できたと。
その市場にでお店をやってらした方が、まあ、ポンテリカに入って、そして今は芥田の中で営業してらっしゃるっていう、そういうことになるわけですね。で、またその、あの、秋田の方は、その行政のいろいろな、まあ、サービスステーションですとか、そういうものも入っているということで、まあ、かなり、ここは、ね、たくさんの皆さんが。
そこが、秋田が市場のとこやったっていうことですね。
そう、市場だったんでしょう。もう、面影、今や全くないですけれどもね。
で、それは、まあ、あの、ダイヤモンドクロスの北東に当たるんですね。
はい、北東です。
北西には何がある？
北西は、もともと、あの、学生の街、たむろする街みたいな感じがありまして、
はい、
まあ、ちょっと飲み屋さんがあったりとか、はい、コンパやるようなところがあったりとかっていうようなことで、はいはい、あそこにも商店街がありまして、まあいろいろと、またちょっとあのこっちの市場とは違うような色合いで賑わってたエリアなんです、
はい、なるほどね、
はい、
僕南西はね、
うん、
知ってるんですよ。
南西
とね、
はい、
今芸文があるじゃないです
か、はい、
でちょっと僕興味を持ってるのは、実はそこにね、まあ、戦後すぐに日本で初めての博覧会というね、
はい、
アメリカ博というのがね、
うん、
会場にそこのあたり芸文のあたりになってたんですよ
らしいですね。知らないですけど、
今ちょっと調べてるんですけど、それでその東の方ですよね、はい、南東の方に球場がありますよね、
はい、
で球場があって、南東の方に球場があって、その、あの先ほど言いましたこの球技場、西宮球技場っていうのは隣にあったんですけども、はい、うん、その球技場のあたりもそのアメリカ博の会場になったんです。
はあ、かなりじゃ大規模な博覧会だったんですね。大規模なね、
アメリカ博というのはすごい博覧会やったみたいですね。
そうなんですか、
はいはい、でその後が博覧会終わって、また球技場がになったり、
うん、
それからあとそこの南西の方はこの、うん、まあね、あのアパートって言いますかね、まあ、こう高層、はい、
ちょっと社宅だったり、いろんな、ね、住宅が建っていましたよね、は
い
は
い
は
いはい、というような町に、その博覧会の後になった、う
ん、とってもあのおしゃれな団地で、はいはいはい、なんかあそこに住みたいっていうね、憧れの、ねはい、アパートメントがいっぱい建ってたという話もありますからね、はい、
でそれが今、芸文を中心に、また別の町になりつつあるんですよね。
う
ん、
はい、その芸術、兵庫県立芸術文化センター生まれたのは2005年、平成17年だったんですね。あの阪神・淡路大震災からまあ10年後にオープンということで、はいはい、もう今は本当にあの素晴らしい劇場として、うん、もう近隣からだけじゃなくてね、はいはい、日本中から世界中からね、あそこにの舞台に立ちたいとか、 あの舞台を見たいっていうお客様がね、はい、たくさんいらしてますよね、
はい、ということはそのエンターテインメント的な、うん、その球場であったりとか球技場であったりとかっていう、そういったスポーツとエンターテインメントの要素っていうのもあるわけですね。残ってるわけですよね。
そうか。じゃあ、駅の北側の2つのエリアは、その商店だったりとか、はい、あのいろいろとまあ生活に密着した部分があって、そして南側は結構エンターテインメント、
そうですね。
そういう形のエリアというような住み分けが、今もまた引き継がれて残っているのかもしれないですね。
そうですね。ガーテンズなんて映画をね、私もよく行きますけども、
はい、
映画もありますし、映画館もあるし、エンターテインメントのショッピングっていう要素がありますよね。
ねえ。だからやっぱりあのそういういろんなものを、こうまとめて何でも楽しめるぞみたいなところが、住みたい街ランキングのかなりいつも上位に上がってくるっていう、はいはいはい、西宮の魅力と言ってもいいんでしょうかね。
そういうことですよね。でもそれがね、本当に田んぼだけであったところが、この阪急がこのまさにね、ダイヤモンドクロスを作ったことによって、はい、まあ、町が発展してくるというね、町づくりができてくるというのはね、その中に震災もあって、まあ、いろんなことあるけども、まあ、とにかく人間はバイタリティを持って、もうすごいこうね、復興してますよね。
ねえ、まさに本当に復興も早かったかなって、今思えば。思いますし、本当にみんながこうエネルギーを一つに結集すれば、また新たな街づくりっていうのが、魅力ある街づくりっていうのができてくるんだなっていうのを、結構目の当たりにすることができましたよね。
はい。まあ、そのところにね、まあ、鉄道が関わってる、しかも駅を中心にして街ができてきたんですから、これはすごいですよ。
やっぱり鉄道
そういうことですね、
ことを研究してらっしゃる丸山先生としては、まず駅がありきで発展していったんじゃないのっていうところが、
そういうことですよね。
そうですよね。
ダイヤモンドクロスなかったら北口は存在しないんですからね、はい、周り全然こうね、街がないところに突然こう鉄道クロッシングができたことによって発展してきたわけです、うん、
はあ。なかなかすごい街でございます、そう思ってみれば。さあ、来月の丸山先生の登場は2月の14日バレンタインデーですね。
あ、そうです
はい、阪急と阪神の今津駅と阪急の阪神国道駅、これがややこしいんですよ。なんで阪急なのに阪神国道、
そうなんですね、ねえ、その辺の秘密も、
はい、そのあたりにスポットを当ててお話を伺っていきます、はい、どうぞお楽しみに。またあのご質問などあればね、どんどんお寄せいただきたいと思います。そして来週1月の24日は民族学研究者の西尾芳美さんの登場です。西宮の民族行事、年の初め、年の初めは初づくしと題して、初詣や東海美酒などの年頭行事や社寺へ参詣する民族行事について解説をしていただきます。西尾先生のメッセージもお待ちしていますよ。というわけでね、まあ、今日は本当にあの阪神淡路大震災から30年ということで、まあ、本当に、まあ、あの震災がきっかけで町が大きく変わったということでね、その前にここには一体何があったのかとか、どんな暮らしがあったのかっていうのを、ともすればちょっと忘れがちになったりするんですけれども、なんかこうやってあの歴史を紐解いていただくと、ああそういう鉄道があって、ダイヤモンドクロスがあって、そこに街ができていってみたいなことを振り返る今日は いいきっかけになったようなそんな気がします。丸山先生、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
阪神から始まって阪急にやってまいりました、はい、そして、次回は今津、そして阪神国道。
阪神国道って一体謎の駅ですよね
そういう意味ではね、はい、いやでもまだまだ西宮の駅、たくさんの駅がありますので、もうね全部もうダダダダと紹介していただかないと、もう何年かかるんだみたいな感じにもなってしまいますけれども、楽しみにねまた待ってていただきたいと思います。そして西宮再発見第2金曜日のインスタ、こちらもぜひフォローしていただいて見ていただきたいですよね。
はい、まあ、なんかね、まあ、そういうの新しいまた画像をどんどん、アップしていきたいと思いますので、
今までのところでも先生のお話の中にいろいろ出てきた場所が、はい、アップされているのを実際に見ていただいたら、ああこれか、あの話に出たのはみたいなことでね、やっぱりまた再発見していただけるところ、
ね、はい、言葉だけじゃなくてビジュアルにね見ていただけると思いますので、よろしくお願いします。
そうですよね、ということで、はい、本当に大忙しの丸山先生、おんぶに抱っこのインスタですけれども、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。今日は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にいろいろお話を伺いました。ではでは、また先生次回もよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
西宮再発見、ではではまた。